楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストであり、シンガーソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事を招いて、企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組は日本オラクル株式会社、株式会社ワークスジャパン、株式会社マネジメントサービスセンター、株式会社コーチ A の提供でお送りいたします。管理職の僕が
後はやるから。はい、楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く、今日は4回目になりますが、社員のエンゲージメントです。そして当番組が始まって今日はちょうど20回ということです。皆さん毎週ずっと聞いていただいてありがとうございます。今日は20回記念ということで、人事としてのキャリアっていうのをですね、ゲストの方と一緒に話をしていきたいと思います。今日も東京港区の外苑前にある日本オラクルさん14階のフロアからお送りしていきたいと思います。今日のゲストもソフトバンク株式会社人事本部戦略企画統括部兼人材戦略部部長の三好健二さんです。三好さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続きまして、楽天株式会社楽天市場事業人材開発部部長藤本直樹さんです。藤本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
最後に今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社執行役員社員エンゲージメント室長赤津恵美子さんです。赤津さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、赤津さん、人事のキャリアということで今日は皆さんと話をしていきたいんですけど、まず最初に口笛を切っていただきたいなと思うんですけど、これからの人事どういった形でキャリアを形成していけばいいのかなっていう、何か個人的な意見でも構いませんので、何か口笛切っていただけますか。
はい、やっぱり人事はすごく大事なファンクションだと思うんですよね。
大事なファンクション、
やっぱり企業は人だって言うじゃないですか。
企業は人、
はい、なので
どの会社も言うねこれ。
でその社員の方たちに対して気持ち、うん、モチベーションっていうのがすごく大事と、うん、でそれが上がるか下がるかっていうのはですね、まあ、結構その人事の施策だったり、うん、あるいはその人事の人たち、あるいはその組織の風土とかですね、うん、まあ、そういうものがすごく大きく関わっているので、はい、大きく言うとその人事の人たちが活躍するフィールドですか、うん、がすごく増えてるんじゃないかなっていうふうに思うんです、うん、
なるほど。
で従来人事っていうと割とこうバックオフィス系で何かガリガリやってるっていうこうイメージだったんですけども、うん、かなりフロントの業務になってると思うんですね。
フロントの業務、
はい、うん、なので現場の方たちと一緒に考えるとかですね、うん、あるいは企画をするとかっていう割とマーケティング的な要素もありますし、うん、現場のリーダーの右腕っていう形でですね、あの活躍をする機会もたくさんありますし、うん、何かファシリテーションをするとかですね、うん、従来の人事の枠にとらわれないような仕事が増えてるような気がします、う
ん、なるほど、
はい、
うん、ありがとうございます。三好さん、いかがですか。
はい、やはりあの今問われているのが、人事がどれだけこう会社に対して会社の事業に対して貢献できるか、
貢献できるのか、なるほど。
なのでやはり戦略人事と言われている、
そうね、
会社の事業があってこそそこに人材をどう生かしていくかと、そういう観点で人事としての役割っていうのも広がってきてるんじゃないかなと思います。
なるほど。
ですのでやはり我々もこう人材戦略というものを会社の事業戦略にどうミートさせていくのか、その中でさらに人材、それから人事としてさらに提言をしていくっていうんですかね、
提言していく、
ええ、うん、でこうあるべきだということをマネジメントに対しても伝えていけるような、そういうような役割をぜひ担っていきたいと思いますね、
うん、なるほど、ありがとうございます。藤本さん、いかがですか、はい、楽天さんといかがですか。
いや、もう全くお二人のおっしゃる通りで、
おっしゃる通り、もう喋ることない、
はい、ございません
そうは言わずに、出番どうぞ。
もう本当その通りで、勝ち続けるって話が前回もありましたけども、はい、まあ、本当事業がいかに成長し、うん、そのドライバーとなる人がどれだけ成長し続けられるのかっていうことに、うん、まあ、どれだけ貢献できるかっていうことに尽きると思いますけどね、うん、だからそれは今までこうリアクティブに言われてからやるっていうことじゃなくて、はい、まあ、プロアクティブに経営陣なり必要な階層に対して働きかけて、うん、まあ、結果を出すということが求められてくると思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、ありがとうございます。そうすると一人一人の人事の方全員は それやらなくてもいいんだろうけど、そういうふうになりたいっていうんであれば、キャリアの形成の仕方も違うね。藤本さんいかがですか。どうやってそういうふうにできるようになってくるの。
まずは本人のウィルがどうなのかっていうのはありますけど、はい、まあ、若いうちはやっぱりこうキャンできることをどれだけ増やしていけるのかっていうことは人事のそのトップとして考えていかないといけないところかなと、うん、はい、まあ、なので必要なその人事内でのジョブローテーション。
ジョブローテーション、例えば具体的に言うと新入社員の人事の人は何をやるの、まあ、そうですね、
新入社員入りやすいのは採用とか
採用、ね、
給与とか、うんうん、そのあたりから、
ね、
入っていって、うん、まあ、より難易度の高い評価であったり、うん、
ロームであったり、ね、
まあ、研修であったりという形のファンクションでこう移動していくということもありますし、
2,3 年後期ぐらい
に、そうですね、うん、あとはまあコーポレートと事業人事をこう行ったり来たりしながら事業サイドも理解したり、うん、まあ、ヘッドクォーターとしての会社全体を見た上で、まあ、何が今必要なのかっていうことの
関連会社に出たりっていうのもあるね、
そうですね、うん、そういったことも組み合わせながら作っていくものだと思って、
うんうん、そうすると人事部長の立場としてはその自分の部内の人たちの人材マネジメントというかタレントマネジメントというか、はい、そういうことをもう真剣に本当に考えていかないといけないということだ ね、
はい、
で気がついたらなんかもう15年も採用やってるとかそういう人がいないようにしないといけないね、多分ね、今後はね、
うん、やっぱりまあ5年ぐらい同じ職種でやってると、うん、どうしても本人も無意識に、うん、まあ、楽をするわけじゃないんですけど、うん、経験でこうパフォーマンス出るところもあったり、うん、新たなやっぱりこう気づきとか学びも得にくかったりするので、うん、まあ、目安はやっぱり5年ぐらい
5年ぐらい、
まあ、マックスでも5年かなというのはちょっと個人的に
思ってます、ね、個人的に思っていて、うん、はい、なるほど、うん、三好さんどうですか、5年って言ってるけど、
うん、5年のやはり中の濃さっていうの
も、それもある、ね、
大事かな、
そうだね、薄かったか濃かったかでね、
ええ、うん、でそこの関わり方であるとか、うん、そこで得られる経験のこう幅もそうですし、
おっしゃる通りだ、
深さもありますし、うん、実はあの我々の人事総務の中で、うん、管理職の皆さんにアンケートを取りました。
お、
皆さんがどういうところでこう成長しましたかというのを実はちょっとアンケートを取ったことがありまして、うん、
はい、
で聞いてみるとやっぱりこう業務が変わったタイミング、うん、そこでこう自分の成長を、うん、まあ、振り返ってみればそこですごく感じられたと。
あ、
やっぱりそうい う, こう機会を変えていくっていうこと、そこがやっぱりその幅であったり厚みであったりっていうのをこう増やしていくのかな、うん、でまあ、結果的にはそれがすごい修羅場経験だったりすると
修羅場経験だったりする
なおのことをこう自分の成長につながってきた
ことによって、うん、自分の成長ずっとそこにいると成長分かんないよね、
なので
さっきの藤本さんじゃ楽してるかもしれないし、マンネリになっちゃうかもしれないね、
そうなんですよ、うん、
それは重要だね、
1年前と今を比べて、うん、もし何も変わってないんだとしたら、うん、それは全く成長してないことだと
年齢だけが変わったみたい
ということになってしまいますので、うん、やはりそこで何を得られるのかということをどれだけ意識できるかで変わってくるんじゃないかなと思います、うん
うん、なるほどね、赤津さん、そうすると赤津さんの冒頭におっしゃった考え方はあなたはどうやってインプットしたの。
おそらくやっぱりそういう本だけでは難しいですね。
そりゃそうだね、
はい、
う
ん、実体験と、まあ、もちろんですね、体系的に知識を入れて、うん、でそれをですね計画的に練習する場があるっていうことですかね。
練習する、もうちょっと具体的に教えて
ください。練習、はい、やはり新しいことができるようになるためにはですね、
はい、
こういう方法がいいよっていう、まず頭で理解をします、うん、でファシリテーションでも、まあ、何でもいいんですけども、はい、まあ、そういうものができるようになるためには実際にやってみてですね、
はい、
考えてるのと自分ができることってギャップがありますので、
そうだ、ね、
どこができてどこがダメだったのかっていう、うん、まあ、フィードバックをいただくということだと思うんです、
うんうんうん、そうするとそういう上司が必要、周囲も必要、
とか周囲とかですね、
うん、
で時にやっぱりネガティブフィードバックってなかなかもらいづらいんですね。
もらいづらい、
はい、あの人いけてないなと思っても、うん、いいことも聞かない代わりに悪いことも言わないです直接は、
うん、それは成長鈍化しちゃうね、
はい、でも、まあ、例えばその反応を見るといけてなかったな今日はとかですね、まあ、分かるわけですよね、うん、そうすると、まあ、こちらからちょっと今日私もうちょっと違うやり方をした方がいいと自分では思うんですけどどのあたりですかとか言って自分からフィードバックを取りに行ったりとかですね、
うん、
で
自分からフィードバックを取りに行く、
はい、
そこも能動的なんだ。
そうやって言語化して聞くことができると、うん、じゃあ対策を考えることができるんですね、
うん、
自分でなんとなくいけてないなっていうのと、うん、あとこれこれだよって言われるのは雲泥の差がありますので、うん、まあ、そういうことをですね、うん、するっていうのがまず第一歩かなということと、うん、あと二つ目はやっぱりどういう専門性であっても陳腐化すると思うんです。
どういう専門性でも陳腐化する人事の仕事も、はい、
そうですね、なので
対応も
そうですし、
採用が変わるね。
変わりますね。でも組織人事とかトレーニングとかそういうのも変わりますので、うん、あるいはペイロールも変わりますので、
ね、
どこにいて私これ自信があるわって思ったとしてもですね、5年10年経つとやっぱり陳腐化するんですね。もう10年どころじゃないですね、うん、3年ぐらいで陳腐化するかもしれませんので、うん、常に変わるっていう、学ぶっていうこととかですね、うん、それを身につけるっていうのが一番大事じゃないかな。
正しい情報を学ぶ、
はい、で自分も変わる、
自分の仕事も変わるっていう、
はい、
変化適応能力だねこれ、そうするともうなんかこうそもそも人事に向いてる人かどうかっていうのもなんか最初から分かるんじゃないかな。藤本さんどうだろう。
どうなんですかね。
あなたは向いてる。
いや僕別に人事になりたくて今いるわけでもないんですけど
いいのそれ
結果と、まあ結果としてそうなったっ
てい
う。
上司も聞いてますよこれ。
いや、まあ、それは全然構わないんですけど、うん、どのビジネスパーソンも求められるこうスキルってあんまり変わんないのかな。
あ、どの、そうです、それは景気でも、
そうですね、
営業でもっていうことを、彼が言うんだから多分楽しいかもしれない。
まあ、よくやるそのコンセプチュアルスキルとか、うんうんうん、ヒューマンスキルとか、うんうん、まあ、必要な専門性のテクニカルスキルっていうのはありますけど、うんうん、ベースはコンセプチュアルとヒューマンスキルっていうのがやっぱ大事だと思いますし、
おっしゃる通りだね。
で我々の場合はそのやっぱコンピテンシー開発っていうのを注力してまして、はい、うん、赤瀬さんがおっしゃる通り、うん、やっぱ言語化できないと意識化されず行動化して結果も出ないので、うん、
おっしゃる通りだ。
なのでコンピテンシーごとに、まあ、うちの場合楽天主義っていう上に沿ったコンピテンシーをこう11個に分解して、
そうですね、
でそれぞれ役割、マネージャーだったらどこまで求められて、リーダーだったらどこまでだみたいなことも、うん、
それも全社員理解してるわけでしょ。
いやそこまでじゃないんですけどね、うん、楽天主義に関しては理解してるんです。まだコンピテンシーに関しては、うん、まだまだ理解は
してない、
不徹底なところはあるので、うんうんうん、そこを今一生懸命やってるんですけども、まあそれが本当の能力開発につながっていくかなと思いますし、
なるほど、
あとまあラーニングモデルに関してもやっぱりチャレンジジョブでこう7割ぐらいで、まあフィードバックでこう2割ぐらい、
おー、なるほど、
でオフサイトのトレーニングで 10% っていう形で、まあ現場に対してやっぱ OJT ベースが大事、アサインメントが大事、フィードバックが大事っていうことをこう言い続けて、
言い続けて、もう現場もだいぶ分かってきて、
そうですね、でオフサイトのトレーニングは我々の方でこう支援してっていう形で、
なるほど、
まあ、HR も同じだと思うんですよね。
HR も同じ、
ベースの方がやっぱコンピテンシープ
ラスティック。そうするとあなたの楽天市場の部下もそうやって育ってますか。
はい、まあ、育ってると思いますけどね。
育ってると思います、部下の皆さんなるほど、
まあ、僕もまだまだその人材強化っていう意味では、はい、自分自身の能力開発をしていかないといけないと
思います。自分自身も成長欲、
そうですね、
あるわけね。そうだね、
だ言われてたようにやっぱりフィードバックを求める、
フィードバック、
今特にまあリーダー研修とかで強化してるのは、はい、フィードバックを積極的に求めていこうということが大事だっていう形で入れてますので、やっぱり自己認知力をどれだけ上げれるかっていうことが大事です。
自分がどう見られてるか、
そうです、ね、
自分のことを本当に知ってるか、
みんな人のことは分かるんですけど、うん、一番自分のことは分からないので、
うん、それはさ、こうラジオを聞いたときさ、自分の声ってなんでこんな声なのかなとか、なんで癖あんのかなと思うんだけど、それ周囲の人は毎日聞いてるよそれみたいな、
そうですね、
そういうことするだよね、
なんでそこをこう高めていくっていうことが、まあ、成長カーブと比例するのかなっていうふうには思ってますけど、
ね、なるほどね、三好さんいかがですか。
そうですね、私自身もまだまだ成長しないといけないと
思ってまして、まだまだ、みんなも成長意欲ある方ですね、今回のゲストは。
会社そのものが大きく進化を続けてますから、
そうだよね、
人事も進化をしていかないと会社に貢献ができないですし、うん、私個人としても貢献ができないですし、うん、そのために何が必要なのかっていうこと自体もまさに変わっていきますから、先ほどのお話のようにそれをこう追い求めていくっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思ってますね。
会社の進化とともに自分も進化していくという、それがやっぱり重要なんだろうね。そうするとあなたはもう部下含めて周囲の人たちも成長してますか、はい、そうして、
その意識はみんな持ってくれると思いますし、
それ徹底してんだね、人事の中で。
そこを変えていこうというふうに思ってます。
やってんのね、
はい、
なるほど。赤瀬さんいかがですか。
やっぱりそういう意識もすごく大事だと思います、
はい、
オラクルの中でもですね、コンピテンシーっていうのはずっと古くから使ってたんですけども、
はい、
なかなかやっぱ使われないといけないですよね、うん、なので以前は34個、一個一個は分かりやすいんですけども、はい、覚えらんないっていう、
覚えらんないね
覚えらんない、フリーハンドの時に実践できないんですよね、
うん、
だからそれをですね、今度7つに変えたんですよ。
おー、随分、
うん、はい、
7つだと分かりそうだね。
7つだともうかなり汎用性があってですね、うん、で例えば
それいつ変えたの。
昨年ですね。
昨年から、はい、2015年から、
でもう本当に求められてるコンピテンシーってすごくシンプルで、エクセキューションとかですね、実行力で、コミットメントとかですね、あるいはそのインパクトを持ってコミュニケーションしましょうと、ただ単に話せばいいんじゃなくて、そのゴールにその方が達していただくためにはどういう球を投げたらいいのかっていうことですね。なるほど。だからもしかして部下に投げるときと上司に投げるときで同じ内容のコミュニケーションでも違う球を投げないといけないとか、もしかするとその人によって変わるっていうのもあるかもしれないですね、とかあとやっぱチェンジっていうことですよね。
チェンジ、
はい、常に環境は変わりますということなので、去年と今年でも多分変わるんですよ、なのでそのチェンジをする、でチェンジエージェントであれというのですね、
はい、
あえと言うんですけども、エージェントってなんかどうやったらなれるんだろうとかですね、自分が自分の行動を変えるってできますけども、相手が違う行動変容を起こさせるためのエージェントっていうのはなんかどうやったら一番効果的なのかなとか、本当だね、本当に、はい、考えます。でそこには出てこないんですけど、やっぱり当然ストラテジーとかですね、ゴールとか、そのビジョンを語って皆さんワクワクさせるとかですね、そういうのがないとやっぱ行動変わんないんですよね。7個に集約はされてますけども、その34個がどっかにこうバックでつながってるっていう感じはします。
なるほどね。藤本さん、楽天さんはいろんな事業を持っていて、
はい、
そうやっぱり横断的に移動をしてキャリアを形成していく
HR、
HR、
そうですね、まだまだそこまで、活性化はしてなくてですね、やっぱりどうしても目先の結果を、出すことを優先して、なかなか移動できない。
なかなか移動できない。結果的にね。
結果的に移動するとやっぱその瞬間はパフォーマンスが下がっちゃうっていう風に見られちゃうので。
見られちゃう。
なので今やり始めてるのは、HR のそれぞれタレントがどういう経験、スキルを持ってるのかっていうことの見える化を、
棚卸しだ。
棚卸しを行っていくっていうことと、あとは本人の思考性。
思考性。
ウィルを持って、じゃあ適材適所をどういう風にしていくのか。であと問題なのはその事業に行くと事業長側の方で評価が入るので、
なるほど、
HR として強い HR として事業長の意図を組みつつも、こうここはこういう事情で動かすんですみたいなことをどういうふうにやっていくのかっていうのは今目下議論中です
ね。なるほどなるほど、そうなるもんね、はい、なるほどね。
なのでそこのタレントの棚卸しとキャリアデベロップメント含めた配置計画をどうするのか、でトレーニング計画をどう進めていくのかって今議論してるところです。
なるほどね、はい、三好さん、ソフトバンクさんでもそういった形で人事の要因をどういうふうに育てていこうかとか、はい、経験させようかということを一生懸命
検討してますね。
検討している、
はい、ローテーションも一つですし、プロジェクトであったりとか、ちょっとストレッチな業務にチャレンジを
して、それアサイメントするわけ、
ということも意識して、
なるほどね。それでやっぱりみんな育ってくる、
はい、
なるほどね。相当そうするとやっぱ人事のキャリア形成っていうのは今までと変わってくるね。
そうですね。
相当ポテンシャル高い人、打たれ強い人じゃないと人事に配属できないんじゃないかなと思ったけど、そもそもあなた自身がね、人事やりたくてね、社会人になったわけじゃないとおっしゃってたけども、最近どうなんですか、若い人で人事に仕事したいんですって新社員で入ってくる人いるんですか。
あ、いますね。
いるの。
いますね。
そういう方っていうのは内定出すの。
いや、ただ我々も総合職採用にしてるので、ああ職種別採用をやってませんので。
やってないから、
開発エンジニア以外は。
エンジニア以外はね。
なのでそこはどうなるかわからないよっていう話ですね、
なるほど。皆さんどうですか、学生さんで人事に仕事したいんですって来る人いるんですか。
いますね。
いるんだね。今ね、
やっぱりこう採用と関わってみたいとか、
採用はもう見えるからね。
その要素で見えますので、
自分もそういうのやりたいって、
人事のイメージが
採用をやりたいんだよね。
採用のイメージが強いところはあるようです。
あなた社会人になるときに、はい、その人事をやりたかったの。
いえ、当時は営業企画であるそっちでしたけども、やっぱりいろんなキャリアを積んできて、最後に自分は何だろうと思ったときに、こう人に貢献をして喜ばれるっていうことが自分にとっては一番こうハッピーになる。
それは分かったんだ、
ということは分かったので、人事というふうに思ってました。
赤さんは何、最初その社会人になった時に人事になろうと思ったの、
いえ、その時は思わずにですね、はい、総合職とあと、まあ、最初2年間は日本の会社だったんです、
はい、
でその後外資系の会社に来て、最初はなんか企画部だったんですね、
企画部、
はい、うん、で M&A とか事業統合と か, なんかそういうところをやっている、
ね、
はい、の, あのリサーチのお手伝いをしてまして、で、まあ、当時は若かったのでこれが私の転職なのかわからないなと思って、うん、で、あのジョブポスティングがありましたん で, でその時ちょうど、ま
あ、
人事っていう職種でジョブポスティングをしてて、
うん、そうだったんだ、
はい、人事だとこうイメージつきやすく分かりやすいんで、うん、あのちょっと行ってみようかな、うん、軽い気持ちで行ってみた、
うんうん、そしたらどうだった、
はい、そしたらですね、小さな会社だったので、うん、自分で何でもしなきゃいけないと、なので採用もしましたし、うん、休業とかそういうところもしましたし、トレーニングもしましたし、という中で、うん、あ、これ結構面白いな、
面白いな、向いてるなと、はい、自分で、
そう、あのそうですね、うん、責任っていうのがある反面、うん、まあ、あの裁量っていうのもありますので、うん、その両面が楽しかったんだと思うんですね、
うん、
あの軽いジョブで責任もないよっていうよりは、うん、あなた例えば海外出張に行っていいですよと、
はい、
でその代わり帰ってきたらデリバーしなさいねとかですね、うん、責任とチャンスがセットになってるっていうのが、
責任とチャンスがセットになってる、
はい、うん、響いたんだと思います。
なるほどね、はい、なるほどね、うん、ありがとうございます。三好さん、何かこう人事のキャリアということで、
はい、
この場で語っておきたいことって何かございますか。
これからの人事で、
はい、
やはり会社からもそれから社員からも求められてくる部分、
うん、
そういう要素っていうのはどういうものなの
か、これからの人事でね、
そこはぜひお二人にもお話を伺ってみたいな、
うん、おー、いいですね。赤津さん、いかがですか。
はい、私はプロアクティブっていうのは結構大事かなと思います、ね、あの
具体的には
やっぱりビジネスパートナーっていうのを求められているって言った時に、うん、
はい、
待ってるっていうのではなくてですね、
うんうん、
例えば若かったとしても、うん、その自分の見た範囲ではこういうのがいいと思うってまず言ってみるとかですね、
うんうん、
あるいはいいと思ったんでやっちゃいます、まあ、やっちゃいましたも程度はありますけれどもそういうその積極性っていうのは非常に大事だと思います、
うん、
でグローバルなんで、
うん、
海外の人と一緒に仕事をしてますとですね、うん、あんまり年齢を感じないんですよね。
なるほど。
というのはその人20代です30代ですって後で聞いてすごいびっくりすることがあります。っていうのはグローバルでこれ変えなきゃいけないからなんかプロジェクトに変えましょうとかね、例えば新しいマネージャー研修っていうのを作りましょうとかっていう風になった時に、あ、じゃあ私やってみますって手上がる人が結構いるんですよね。でその人が例えばロケーションも全然違うのにいろんな日本とかですねアジアとかそういうところの人たちを取りまとめて結構うまいこと作り上げるんですね。
なるほど。
でトップダウンでガーンってやるわけではなく、うん、みんなの事情も聞いた上で、うん、100% 取り入れられるわけではないですけども、
うん、
でもまあある程度これならしょうがないよねっていうか、うん、まあこれがいいよねっていうところに落とし込むのがすごいなって思う人が何人もいるんですね。
なるほど。
でそれっていうのはやっぱりその積極性なんです。毎回毎回ミーティングでアグリーをするわけではないんですよ。
でもその積極性を認めるカルチャーもいるよね、はい、
まあそうですね。なのでその人が
まだ部長が喋ってないのに喋ったらあかんみたいな。
あ、でもねそれはないです。
それはない、ね、
あの部長であったとしても今回リーダーをやってくれている人がアソシエイトの人であったとしてもですね聞きますね、うん、
聞く、
はい、
そういうカルチャーをまず大前提だね、そういう中で発言できる、若い人でも発言できる
リーダーシップを取れる、
うん、
で、やってみると、
うん、
で
やらせてみる、
そうですね、うん、でやってみていい提案であればあそれはすごいいいねって言いますし、
うん、
逆にポジションが高くてもフォロワーシップっていうのはある。
なるほど、
はい、
うん、
なので自信を持つっていうのがまず一つ大事かもしれません。
自信を持つね、
はい、
でも日本のね学校教育がそういった形で育ってきてないから企業に入ってきてもなかなか発言できなかったりする可能性があるね、
うん、
それがやっぱり欧米は学校時代からそういった形で発言してきてるから多分社会に入ってきてもすぐこう意見言ったりするんだ、うん、これテレカンやると分かりますよね、
うん、
日本人ってどっちかっていうとこう意見とか考え方頭の中で整理してから発言しようとするともう会議終わっちゃったみたいな、向こうの方ってなんかもうとにかく自分の出番作っちゃって喋り出してからなんか喋りながらなんか言いたいことをこう構想していきながらうまく論理的に言わないと誰かフォローしてくれるみたいな会議になるっていうのすごくよく経験するけど、
そうですね、
とにかく出番を作るっていうのは重要なんだね。
そういう積極的な方もいらっしゃいますし、
うん、
タイムリーには考えるのあんま得意じゃなくて、うん、でもじっくり考えるんだけれども次のミーティングの時までには、うん、私のアイデアはこれよっていうのをみんなに回しといてくれるとか、まあ、なのでタイムリーに出る出ないっていうのはある意味、まあ、二の次なんですけども、
はい、
自分の考えを表すっていうんですかねみんなに、
うん、
その勇気とか、うん、プロアクティブさっていうのは必要な感じがします。 だから日本人は英語苦手とかっていうで、あの1時間のミーティングで話せないとかっていうのはまあありがちだと思うんですけども、うん、来週のミーティングまでには何か、うん、私これ考えました、これはどうでしょうかとかっていうのはできると思うんですね。
なるほど。
で、私もそんなにタイムリーに発言できるわけではなかったので、うんうん、そういうやり方をしてました。会議の時は例えばブレイクタイムに、うん、あのファシリテーターのところに行って、私言いたいことがあるんだけども、うん、まず最初にさせてくれませんかとか言ってですね、議論進んじゃうと話題変わっちゃうんで、うん、
あ、なるほど、はい、でもそれも重要かもしれないね。それも重要だね。ありがとうございます。藤本さん、今楽天さんでは英語公用化になって何年経ったんですか？
もう2010年からなので、もう
6年目
ですね。
お、そうするともう人事の中の会議もみんな英語でやってんの？はい、
人事の会議も、まあ、階層によりますね、
うん、
で、あと、まあ、ノンジャパニーズが入ってたら絶対英語ですし、
英語でやる。
上の
日本人の方もみんな自分で英語で言う？
そうですね。ただまあおぼつかないところはありますけどね。
うん、そこはすごい、すごいね。その中でやっぱり英語圏の人たちの発言力がやっぱ強い。みんな意見言う。
まあ、それは、まあ言いますよね。
言います。ちょっと部長としてはどうしますか？
まあそれは言うことは言いますよね。ただ日本人でやっぱり外国人でやっぱ特性は違うので、日本人は別に言葉は少ないですけど、本質的なところをズバッと言ったり、あとはまあ会議を整理したりとか、そういうことは得意なので、まあそこをバリューを
書いたりとか得意だね、日本人。
自分なりのバリューをそこで発揮できればいいんだと思いますけどね。
みんな一緒になることもないもん
ね。そうですね。
なるほどね。すごいね。でも英語でやってるんだ。
英語は英語ですね。
ありがとうございます。さあ、4回にわたり社員エンゲージメントの話をしてきましたけども、結局若狭さん4回話して分かったのがやっぱりダイアログ、
はい、
人事同士または現場との対話、双方向ね、
はい、
双方向のコミュニケーションというのが大事なんだなっていうのと、うん、やっぱり日々フィードバック、
はい、
ネガティブフィードバック、やっぱそういうことをもらえる環境づくり、
そうですね、
それから発言したことによって潰さない環境、なんかそういうことやっぱセットにすることによって社員が意欲的に発言するようになり、行動するようになってエンゲージメントが高まるのかなというふうに思いましたけど、最後にまとめていただけますか？
いや、もう本当にその通りだと思います、
はい、
あのおそらくですね、マネージャーさんが話どうしている限りエンゲージメント上がらないと思うんですね、
うん、
だから社員の方がお話をどのくらいするかと、
うん、
で乗ればお話ができると思いますので、
はい、
マネージャーの方もこう工夫をしてですね、引き出す工夫ができれば、
うん、
あのすごく社員の方がお話しして結果としてエンゲージメント上がるっていうところに行けるかなと思います、
うん、なるほど、うん、ありがとうございました。さあ、じゃあこの番組は4回社員のエンゲージメントということでですね、皆さんで話し合ってきましたけども、この後我々出演者は今から飲み行こうということで、ホークス対イーグルスの話もしようというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。じゃあ最後に出演者の方をご紹介して番組を終わりたいと思います。ソフトバンクの三好さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
楽天の藤本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本オラクルの赤津さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夜も更けてきた。
今回のお話はいかがでしたか？楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイトHR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。 HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。この番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社、企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン、企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンター、エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチ A の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。残業